牛深高校の牛バチラジオ。
牛深高校の牛バチラジオ。この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りします。
牛深高校の牛バチラジオ。ここからの30分は牛深高校生が牛深高校の魅力やイベント、そして私たちのふるさと牛深についてお話しする番組です。毎週金曜夕方5時半から6時まで、再放送は毎週土曜朝7時から7時半までお送りします。
石崎風花です。
吉田亜美です。
網代キラリです。
怒りの翔馬です。
川下斗真です。
野田修太です。
山下雄生です。
牛深高校有志の皆さんとお送りするこの番組、ミツバチラジオからは森本千佳がお手伝いをいたします。5月も終わろうとしています。この週末、運動系の部活に入っている皆さんにとっては、日頃の部活の集大成となる高校総体令和8年度第54回熊本県高等学校総合体育大会が行われます。今回の牛バチラジオ、前半はちょうど部活動についてメッセージをいただいていますので、牛バチラジオのメンバーが所属している部活動についてお話を伺っています。そして後半はフリートークです。それではいただいているメッセージ、今回は伊勢崎さん紹介お願いします。
ラジオネーム茶道部さんからのお便りです。こんにちは。初回から週の終わりを楽しみにこのラジオを聞いています。私は茶道部で、いつもお茶とお菓子のために部活動に参加しています。皆さんの所属している部活動と好きなところを教えてください。
牛深高校には現在8個の部活がありまして、運動部が陸上部、ソフトテニス部、弓道部、総合運動部、文化部は吹奏楽部、郷土芸能部、パソコン部、総合文化部の計8つとなっています。
川下さんは何部に入ってるんですか？
私は現在吹奏楽部に入っています。
吹奏楽部では何を担当していますか？
今はバリトンサックスっていう低音の楽器を担当しています。
バリトンサックスはどんなところが魅力ですか？
バリトンサックスはというか、サックスの楽器は、低音からメロディーになるまでいろんな音域の楽器があるので、一つサックスが吹けたら全部吹けてしまうっていうのが魅力だと思っています。
じゃあ吹奏楽の魅力ってどんなところですか？
吹奏楽の魅力は、個人練習とかの時にこう精一杯練習して、でいざみんなと合わせてみるぞってなって合奏した時のこう感動っていうのがすごく毎回いいなと思って練習しています。
野田さんは何部に入ってますか？
私は郷土芸能部に入っています。
牛深高校の郷土芸能部は全国的にも有名ですけど、まずは今回の牛深ハイヤはどうでしたか？
みんな踊りが揃っていて、とても綺麗な出来だと思いました。
野田さんは何を担当しているんですか？
私は三味線を担当しています。
三味線はどんなところが魅力ですか？
三味線の魅力はやっぱり太鼓と三味線の音が合わさった時が一番輝く時かなって思っていて、とても合わせた時はグワっていうか圧倒される感じがあって、そこら辺がとても魅力だと思います。
野田さんは三味線をいつから始めたんですか？
私は高校に入ってから三味線を始めました。
すぐに 綺麗な音出せるようになりましたか？
いいえ、私は一番最後に弾けるようになりました。
綺麗な音を出すコツってありますか？
やっぱり3弦あるんですけど、それを一つ一つ弾くんじゃなくて、あの一つの弦を弾くような感じでちゃんと素早く弾くのが、音が一つになって綺麗に聞こえます。
あのそういった音の出し方は先輩に教えてもらうんですか？
はい、先輩から教わりました。
あじろさんは何部ですか？
私は総合文化部に入っています。
総合文化部はどんなことをするんですか？
お菓子を作ったり、ドンジャラっていうボードゲームをしたりしてます。
ドンジャラってあのドラえもんのドンジャラとか？そう私子供の時からあるからね、ドラえもんのドンジャラ
って。お菓子何を作るかとか、どんなゲームをするかっていうのは部員のみんなで決めるんですか？
はい、部員のみんなで決めて、部員で買い物に行ってしてます。
一番最近何をやったんですか？
最近はシュークリームを作り、クッキーシューを作りました、はい、
シュークリームってすごく難しそうです。どうでしたか？
難しかったです。
難しかった、
はい、
味は美味しかった？
美味しかったです。
では吉田さんと伊勢崎さんは同じ部活ということで何部ですか？
弓道部です。
弓道部はどんなところが魅力ですか？
弓道部は高校から始める人が多いので、大会でもみんなに勝てるチャンスがあるし、たくさんの人や先生方に教えてもらったりとかアドバイスをし合って、ちゃんと教えてもらったらすぐに上達できるような部活なので、たくさんの矢の数やたくさん引いて筋肉もつけたらとてもいい、とても、強くなれるので、皆さんもぜひやってみてほしいです。
弓道場の自分が立っているところから的までって何メートル離れてるんですか？
28メートルです。
28メートルも離れている的に当てるのってすごく難しそうだなと思いますけど、何がコツですか？
まず、矢を打つ時の形とか、少し一つでも矢の打ち方が違うと全然違うところに行ってしまったりするし、やっぱり心がちょっと荒れてる時にはいろんな方向に行ったりとかするので、落ち着きを持つことです。
伊勢崎さんにも弓道の魅力を聞きたいです。
弓道の魅力はまず団体戦と個人戦があるんですけど、団体戦は部活の仲間と高め合ったり、時には競い合ったりしながら試合に挑めることや、さっき吉田さんも言ったんですけど、やっぱ心が乱れてる時は当たらなくて、なかなかその向き合ってる時のその自分が成長してる感がとても素晴らしいし、教えてくださる外部コーチの先生もすごく優しく教えてくれて、日々成長していっている感じが実感できるのがすごく部活をしていて嬉しいです。
自分を振り返っても、私高校生の時ってすごく心が乱れてたと思っているんですね。で、高校生って16歳から18になるまでの年っていろんなことに感動できるし、でもいろんな、なんていうかな、その進路に向かっていろいろ考えなきゃいけないこともあって乱れてて当たり前だと思うんだけど、伊勢崎さんはどうやって心を整えるんですか？
まずはその、結構気持ちは高ぶっちゃう方ではあるんですけど、部活をしに行って本当にまずは深呼吸をして、今日 今日も頑張るぞっていう気持ちでやっていったら、やっぱ部活をしている時はその学校とかでの悩み事を全てなんか忘れて無我夢中に取り込めるから、なんか乱れる暇がないっていうか、ちょっと言っちゃえばっていうか乱れる暇がなくて、だからなんか没頭できるので素晴らしいです。
そうか、整えて向かうというよりは、はい、部活をすることで整っていくっていうことですね、
はい、
素晴らしい、ありがとうございます。では怒りのさんと山下さんも同じ部活ということで、何部ですか？
ソフトテニス部に入っています。
ソフトテニスの魅力を教えてください。
ソフトテニスの魅力は、サーブがファーストとセカンドに分かれているんですが、ファーストで相手のコートに入り、そのまま決まった時などにとても気持ちよくなります。
ソフトテニスはペアになってやるんですか？
はい、いえ、基本的に2人1組で1ペアです。前衛と後衛で分かれています。
前衛と後衛は、自分は前衛専門とか後衛専門っていう風に決めるんですか？
決める人もいれば両方やるって人もいます。俺は後衛専門でやってます。
後衛はどんなところを気をつけてますか？
後衛は相手が強く打ってきたボールなどをコートをはみ出さないように打ち返すところなのが結構難しくて、力加減して打ちすぎると前衛にボールを取られてしまうので、前衛の届かないところにコートをはみ出さないように打つことがとても難しいです。
山下さんはどっちですか？
僕もポジションは後衛を担当しています。
どんなところを気をつけて試合に臨んでいますか？
そうですね、やっぱ前衛とポジションが被らないようにするところとか、あとはまあ相手がどんなところを打ったら、まあ、きついところ、甘くボールが甘くなるとやっぱ相手に強いボールを打たれてしまったりするので、まあ、そこら辺を考えながらいつも試合に取り組むようにしています。
日頃はどんな練習をしているんですか？
テニスは4人で基本練習を、まあ、ランダって言うんですけど、そのボールを打ち合うことをするんですけど、それ以外の、まあ、待機している人たちは、まあ、トレーニングをして筋肉をつけるような形で練習をしています。
高校総体、これは学生生活の一つの区切りであり、キラキラとした青春の1ページとも言えますよね。お聞きになっている皆さんが高校生の時はいかがでしたか？高校総体に向けての各部の意気込みは、牛深高校のインスタグラムでもチェックすることができます。ぜひご覧になってみてください。
それではここで曲を一曲紹介します。スノーマンさんのカリスマックスです。この曲は最近クラスの中でとても聴くようになった曲で、とてもリズムがよくみんなが踊りたくなるような曲なので、ぜひ聴いてみてください。
こんにちは、フリートークのお時間です。担当は怒りの翔馬と
野田修太と川下斗真です。
この3人でお送りします。今回のトークテーマは、
じゃあ自分が好きなアーティストについて。
OK、 自分が好きなアーティストについて、話したいと思います。
はい、
ではまず俺から言うか、うん、俺の好きなアーティストは名取さん、
はい、
で最近はよく推しの子の、
はい、推しの子
エンディングであるセレナーデの、うん、セレナーデという曲をよく聴いてる、聴いてるよ。
なるほど。
聴いてるよ。聴いてるよ。
なんか無理して喋って
る。無理してんね。トマは？
私は最近ずっと真夜中でいいのにっていうアーティストにハマっています。ボーカルがアカネっていうんですけど、
は
い、
うん、
歌声がすごく透き通ってて、
めっちゃ聞こえて音もすごく出ててすっげえグルーヴだなって思いながら毎年毎回聞いてます。
ちなみに好きな曲は？
いや結構あるんですけど、そうだ、暗く黒くっていう
曲
があって、めっちゃドヨーンってしてそうなタイトルじゃん、はい、でも、なんか最初はピアノとボーカルの掛け合いみたいな感じで始まってて、すごいもうそこだけでもう息飲まれるみたいな感じでどんどん盛り上がっていくんだけど、まあ、やっぱそれが最高。あとちょっと専門的になるんだけど、こうサビの前のピアノがもうめっちゃ踏んでて、こうドーンって感じになってて、それがねすごい好き。
へえ、
さすが吹奏楽部。
すごいちゃんとなんか分析できてる。
そう、分析力高いんだよねやっぱ。
はい、じゃあ野田くんは？
私はまあそんな曲とかあんまし聞いてないんですけど、
はい、
まあ、キングヌーの曲ばっか聞いてますね。
おお、
呪術廻戦の、
はいはい、
まあ、アニメのなんかオープニング、うん、でなんかキングヌーさんの愛憎っていう曲が流れてるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、キングヌーさんはもうなんかめっちゃ心が踊るようななんかリズムからなんか悲しい感じのリズムまで全部奏でられるし、まあ、何よりもう声がいい、綺麗です。 あれはもうめちゃくちゃいいですね。あれは、一番大好きです。
一番好きなのは、
はい、
どの曲？
もう、まあ、好きな曲ですか。まあ最近夏も近づいてきてるんで、雨さんさんという曲が、まあ、結構好きっすね。
もう
アーティストをもちろん最初はゼロの状態から聞き始めるわけじゃん。
あ、はいはい、
それでこう一番重要視する部分は何？声とかリズムとか。
まあ声もだけど、うん、なんか結構その場その場で、
うん、
結構ハマるっていうか、
はい、
頭で何回か繰り返すような、
うん、
音楽ってあるじゃん、結構気に入ったりとかした時に、はい、それそういうのが結構ナトリさんの曲で多かったって感じかな。
私ですか？なんて言うんだろう、かっこよさじゃないですかやっぱり。なんか自分の心にグッてくる感じが
いい、ね、
まあ、絶対なんか頭に残ってずっと聴きたくなって、うん、まあ、なんかずっと繰り返し聞いてしまうみたいな感じじゃないですか、
うん、私はねやっぱ2人も言ってたけど、やっぱアニソンとかオープニングとかからハマることが多いかな。
あ、確かに。
ずっとお前をもうこの、ね、去年映画見に行ったんだけど、うん、それの主題歌してて、
はい、
こう映画終わるじゃんで真っ暗になってエンドロール始まるじゃん、
はい、
もうその時にもう合っててめちゃくちゃ曲が、
はい、
あの怖い映画だったから、
はいはいはい、
そんなハッピーエンドじゃなかったんだけど、
はい、まあ、
ズーンってきてめっちゃ
なるほど、
そう
そうですわ、
はい、いいアーティストだなって思って、
はい、
まあ、ここ1年ぐらいずっと聴いてる。
やっぱり作品と曲がめっちゃ合ってるってなると結構残るもん
な。そうそうそう、
確かに。やっぱりなんか映画とかアニメとか、うん、そうやって見て面白かったなって思う時にそういうなんかあった曲があれば絶対頭の中に残ります
ね。残る残る。
わかりましたそれ。
ではここら辺でフリートークを終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の2曲目は先ほどフリートークの中で川下さんが好きだと言っていたずっと真夜中でいいのに砕く口説くをお届けしました。牛深高校のホームページ、そして牛深高校のインスタグラムでは、授業や部活動、行事の様子など、生徒の皆さんの日々の様子が投稿されています。ぜひ、牛深高校のインスタグラム、フォローをお願いいたします。
牛バチラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。メールは fm888
@acn-tv.co.jp X ではハッシュタグうしばちラジオでポストお願いします。
皆さん、メッセージをうしばちラジオにくだされば、一つ一つ丁寧に答えていきますので、皆さんたくさんのお便りをお待ちしています。
待ってます。
それではまた次回をお楽しみに。うしばちラジオ、この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りしました。